渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。急に寒くなりましたね。皆さん大丈夫でしょうか？東京の方では、もう一桁4度とかね、そういう時間帯もありましたけれども、皆さんお住まいの場所はいかがでしょうか？もうね、年末押し迫ってまいりましたよ。まあ、渋谷落語は12月は第2金曜日、まあ、つまり13日から5日間連続10公演ということで、まあ、よろしかったらね、皆さん足を運んでいただければなと思います。13、14、15、16、17ですね。まあ、なんか東京出張とかね、なんか忘年会とかで東京来るよとか、そういう人もぜひ足を運んでいただけたら幸いです。メールいただいております。いつも素敵で貴重な配信ありがとうございます。沖縄在住のヤッシーと申します。ヤッシーさん、ありがとうございます。沖縄まだね、あったかいかなと思いますけれども、達夫さんの責任を感じてメールをとのコメントを聞くために出さなきゃと思いつつ3、4年経ってしまいました。さて、今回メールしようと思い立ったのが、久しぶりに入船亭千里師匠の回を拝聴したからです。確か初めて渋楽の枕を見つけて聞いた時に配信されていたのが千里師匠の回でした。なんだこの世界観はと覚えたのを驚いたのを覚えています。何回も繰り返し聞きました。残念ながら千里師匠の講座は未だに見たことはありませんが、この渋楽ポッドキャストをきっかけに生の落語に触れたい欲求が高まり、妻の故郷の愛知県に里帰りするたびに大須演芸場に通う楽しみができています。ということで、ありがとうございます。千里師匠、このポッドキャストでもね、大変に人気のある方でございますけれども、実際に足を運んでいただかないとね、なかなか難しいんですけれども、まあそうですね、そんなに頻繁に地方へ行かれる師匠でもないですしね、ぜひ渋谷落語足を運んでいただくなり、まあ千里師匠をフォローしていただくなりね、いろいろしていただければと思います。続いては高知県の方、ありがとうございます。チクさん、初めてメールいたします。ポッドキャスト枕にたどり着いたのは、ジョギングの時にこれまでのように音楽を聞くのではなく、ラジオやポッドキャストを聞くこととし、その中で落語やトークを探していた際に出会うことができました。ありがとうございます。それまではあまり落語も聞いたことはありませんでしたが、ジョギングのお供に聞くことにして、非常に面白く楽しく思いました。上京の際には末広亭に行くことができました。渋谷落語にはまだたどり着いておりませんが、先日高知で旅なり金の公演があることを知り、メンバーが松之丞さん、こちらくさん、小井八さんとポッドキャストでお耳にかかった方だったので、チケット販売初日にコンビニで購入しました。2階席でした。公演は満員、非常に楽しく、これまで落語が趣味だと聞いたことがない職場の人や子供の保護者にも会場で会い、お互いびっくりしました。これからも配信楽しみにしております。ということでね、よろしかったら上京の際にも渋谷落語足を運んでいただければと思います。松之丞さん、もう来年の2月には真打ち昇進、そして神田伯山襲名というね、ビッグイベントも、まあ、控えております。そしてこの12月渋谷落語のね、12月の初日にはこの渋谷落語の卒業公演、神田松之丞卒業公演もございますんで、まあ、当日券でもね、もしいらっしゃる方がいたら、ぜひどうぞ。そしてこちらく師匠も真打ち昇進ですしね、小井八さんも来年5月に真打ち昇進ということで、皆さん師匠ですね。まあ本当にね、こういった二つ目時代にいろんな地方に行ってね、新たなお客さん発掘してくださったっていうのは、この方々の功績なんじゃないかなと思いますけれども、まあでもね、このようなユニット活動でなくても、落語協会の落語家さんとかね、この渋谷落語に出てる、演者さん、まあみんなそれぞれね、地方に行かれていますので、まあそういったね、方々の落語会見に行ったよなんていうご報告ももしいただければと思います。さあ、本日配信いたしますのは、隅田川馬跡師匠。隅田川馬跡師匠でございます。隅田川はね、東京にあります川の隅田川でおなじみで、馬跡は馬に石と書く師匠です。渋谷落語のもう心臓と言っていい、もう本当に毎月出ていただいて、お客さん満足させてくださっている師匠です。この9月にはですね、5日間連続の出演で投資公演というのもやっていただきましたけれども、そんな馬跡師匠、今回鳥じゃない時に出るとこういうね、 あの楽しい一席にも軽い一席もあるよということで、聞いていただければと思います。どうぞ。
たくさんのご来場誠にありがとうございます。まあ、しぶらく私こちらで、よく出させてもらっておりますけれども、まあ、弟弟子の龍玉この後出てまいります。顔を合わすのは初めてでございましてね、だから別にどうってことはないんですけれども、まあ実は明日福井県の方で一門会、五街道一門会というのがございまして、まあ五街道雲助師匠が筆頭で、総領弟子が桃月庵白秋、私が二番弟子の隅田川馬跡、三番弟子最後でもう新喜朗龍玉という三人の弟子と師匠が四人で、毎年福井の方に行ってるんですけれども。まあ、福井といいますと新幹線で米原まで行って、特急に乗るか、まあ、金沢まで行ってまた特急に乗るか、ちょうど中間点なんですね。どっちから行っても福井、いいなと、どっちでもいいよっていうところで、大体一門ですと、みんな揃って行こうじゃないかってことになるんですけれども、師匠が福井で集合して福井で解散だと好きに来いという、好きに来いという、いや本当嬉しい一問ですね。んなね、新幹線乗っていきなり2シート2つのシートね、ガッと向かい合わせにされてね、あんな嫌ですよ。なんか飲むかみたいな、いやいや、まだこれから5回あるんで、じゃあコーヒーでも飲むか、な甘いもん食えみたいな、そんな会話しかないんですよ多分向かい合ってもそんなの嫌だなと思ってたら、もう第1回から、そういうことになってましてね、ありがたいですよ。で今日も、まあ、楽屋でね、龍玉と明日お願いしようが、チケット買ってってまだ買ってませんと、どうするの、東京駅行って、買いますと、混んでたらどうするの、どうしましょうみたいな、ね、まるっきり計画してないんですね。あれ混みますよ東京駅、明日日曜でね、まあ朝早いもんですからね、7時33分だったかな東京発、ですからそれもまだわからないんですよ。師匠は金沢経由で行くか、白社員さんはどっちから行くかね、まだお互い誰も分かってないんですよ。福井駅で合流するわけですよ。大体まあ お互い10分20分ぐらいですかね、差があっても、金沢経由で来た人、米原経由で来た人、で待ってるんですね。うーわよみたいな話どっちから来たのって、金沢の方から、あよかった俺前原とかで、ね、まあそんな会話が明日必ず起こるんですね。いや本当ありがたいですよ。でまあ、今日は私がその鳥の舞を務めさせていただきますか。まあ本当にいいお天気が続きましてね、カラッとしておりますよ。まあ秋らしいといえば秋らしいんですけれども、もう本当11月入ってるんですから、冬って言ってもいいぐらいなんですけれども、 これからどんどんどんどん寒くなるんだろうなという心持ちはしますね。まあ落語を聞いてのんびり過ごしていただこうってんですから、まあ落語の世界と申しますと、やはりいつの時代ですかなんてことをよく聞かれるんですけど、まあ時代によってね、話聞いてりゃ あこれ江戸の頃ですななんてんでね、なるんですけれども、あれお金の単位がなんだこれ何十銭とか言ってるよとかとなると、ああじゃあちょっと時代が新しいのかななんてんでね、1万円って言ったらあれ現代なのみたいなことになるんですけど、なかなか古典落語で1万円とかね1000円とかそういうところは出ないんですけれども、まあそれでも1円とかね、50銭とか出ますよ。そういった時に子供さんの心持ちとしては1円安いとかってなるかもしれませんけれどもね、そこは皆さん大人ですから、1円って聞いたら、ああじゃあ、昭和、大正、昭和の初めかな、でも明治の頃の1円ってなるとほら大金ですよね。1両が1円に変わったわけですから、庶民が1円1円って言ってんだから、ああこれは明治の初めじゃないなと、だいぶ時代が新しくなってるなということを感じながら皆さんやってくれ見てくれてると思うんですよ。本当ですか言っといて言っといてね、こっちからね、ですからよく出てくるのがまあ50銭とかね、出てきますよ。50銭っていくらぐらいなんだろうななんてよく、換算しますけれどもね、まあ昭和の初めから戦中戦後あたりの50銭ってと、どうにか一日、のんびり暮らせてたんじゃないかなんてことを思ったりなんかしましてね、ああそうなんだと、いうところでお付き合いを願います。まあ、これだけ説明したんですからね、もうイヤホンガイドですよ歌舞伎座で言う、ね、いやもう落語だけはねイヤホンガイドがないもんですからね、皆さんの想像力に、お任せしておりますけれども、まあ世の中がのんびりした時代のお話でございまして、ちょいとお前さんね今日うち何にもないんだけどもね、実はねあの向こうの山田さんのところでどうにか頭下げてね50銭借りたの。おお50銭、それでねどうにかこうにか今日おまんま食べようっての、俺も腹減っちゃってどうにもしょうがなかったんだよ。そうだろう、だけどもね50銭でもってねお前さんと私おまんま食べちゃったら今度山田さんのところへ返す50銭困るだろう。おー困るね、だからねちょっと考えがあるっていうのはね、今晩地主さんのところで婚礼があるの知ってる、これも5050銭でもってねお祝いの魚買ってお前さんが向こう行ってお祝いの口上、まあ申し上げるとそうだねお返しに1円ぐらいもらえると思うのね、もらった1円で半分の50銭山田さんのところに返したったら残りの50銭でまあ福蔵なくお前さんと私でおまんま食べられるっての、どう、おいいね、じゃあお前さんこの50銭持ってくれ、おじゃあ行ってくれ、じゃあお前さん何でもいいってわけじゃないの、お魚ったってねお祝い事なんだから頭とおっぽのついた魚、だからお頭付きって言えば大将わかるから、なんで頭とおっぽのついた魚をお頭付きっての、切り身じゃない、そうそうわかるわかる、頭とおっぽのついた魚お頭付きったらね大将すぐわかるから、わかった、ドイツ語、ドイツ語じゃないよ、言ってけ、こんにちは大将、こんにちは、どうしたの、ちょっとね、おー何、これだけ出てるよ、何がいいかな、ちょっと待ってこっちから言うから、おどうした、頭とおっぽのついたお頭付きって外国の魚売ってくんねえかな、のんびりしてやがるね、お頭付き、おお祝い事だね、そうそう祝い事、じゃあこれ持っていく、珍しいんだようちにもこんなのが入ったのは、これどう、赤くてでけえな、これめでてえもんだからね、これ何、おい実はこれ見たことねえ、ああまあこれだけだからね、これだけの手だから見たことねえかもしんねえけども、これ手だよ、手あタイタイ実はタイタイ、おタイ、こん中ちゃんとあんこ入ってんの、たい焼きじゃないの、 ったこの人。あのね、海の中これ泳いでんだ、これで、え、こうやって泳いでんの、どうやって泳いでるか知らないよ。海の中泳いでんだ、これ捕まえたんだよ。これどうする、持ってく、おお、おかしら付き、おかしら付きだよ。 いくら、うーん、買うんだったら安くするよ。だけどもこれだけの手だから、まあそうそうは安くねえけれども、まあ買うんだったら負けちゃうよ。うん、大勉強しちゃうから、うーん、どうする、うん、買う、うん、おー、そうかい、じゃあね、どうしようかな、値を決めよう。うん、じゃあね、こっちからこれぐらいってまず言うから、うん、自分さん高いと思ったら高いこれぐらいにしてくれって言うんで、でこっちからこれぐらいこれぐらいこれぐらいって言うんで値を決めよう。分かった、うん、分かった。じゃあ花こっちから口切るから、いい、まあこれだけの手だけども、うん、半端なところはスポーンと取って大勉強して5位にしちゃったからどうだ、5位。ジメさんの番で、高いと思ったら高いって言ってねえな、高い、うん、そうそうそうそうそう、高い高い、さあまあね、そうだよ、うん、まあこっから決めようね、うん、5円だけど、そう高くないんだよ本当は、いくらぐらいにしてもらいたいって言わないとね、うん、じゃあいくよ、高いと思ったらいくらぐらいって腹からどんと来い、どんとね、うん、いい、5円にしたからどうだ、高い、うん、50銭鼻からどんとくるね、50銭、5円からこっち決めてんだけどもね、地面は50銭から決めたいと、まどっこらしいね、じゃあじゃあこうしよう、もう一度腹割って話しようね、地面さんいくら持ってきてる、50銭、あ、なんだよ、50銭しか持ってねえの、それで、もう一度払わって話しよう。うん。どうしようの、50銭で。うん。お頭付き合いとおかみさんに言われた。え、どういうわけで、うん。あ、地主んところの婚礼で、うん。祝いになんかお頭付き50銭で買ってこいと言われた。はい、心得ました。はいはいはい。これ無理。これ無理。もう見てたって無理だよ、これは。うん。これは無理。これは無理。これは無理だよ。うん。ああ、やっこそこにアワビが山になってるから。うん。3杯3杯。カゴに。うん。え、これ、体裁よくして。ジメさん、これね、アワビなんてものはね、お頭付きじゃねえけれどもね、これめでてえもんだから、間違いない。俺が言うんだから間違いない。縁起のいいもんだから。ね、うん。これ一杯20銭のアワビね。うん。3杯で60銭すんだけども、払わって50銭しかねえというところだから、うん。10銭負けてやるから、はい、50銭よこせ、これ持ってけ。値が決まっちゃって、すまねえな、親方。いやいやいや、俺昔から人から物を値切るっていうのは綺麗な太刀なんだけど、何言ってんだべ。5位の手50銭値切ろうとしやがって、まったく。うん、持ってけ、うん、すまねえ、あ、いやいや、あ、親方本当はこれ一杯20銭はするんで、20銭もこっち売ってんだから大きな声言うんじゃないよ本当は60銭だよ親方、なんでこれ60銭で引き取らねえかって、バカなこと言ってんじゃねえうまくいくと思ったんだけど、ね、まあいいや、あ、これおっか行ってきた、お帰り、あら、これお前さん、アワビじゃないか、私が言ったのはお頭付きだよ、分かってんだ、分かってんだ、お頭付きってのは分かってたんだけども、あの5円だったんだ、いい手で頭をぽついて赤くてでけえ、あんこの入ってね、本当の手、海の中こうやって泳いでるやつだよ、50銭ならなかったんだよ、あた頭ついてるのあそこの親方と小僧さんぐらいなもんだからねああ親方買って持ってったってうまくねえと思ってよ、うん、だけど親方言うのアワビは縁起がいいって言ってた、お頭付きぐらい縁起がいいって言ってた、一杯20銭のアワビを3杯で60銭すんだけども、10銭負けてやるから50銭よこせなんて言って50銭で、でこれ60銭で引き取らねえか、それはできねえってよく喋るねこの人分かった分かった、じゃあお前さんねこれ持っていくんだけどもね、お祝いの口上は言っておくれよ、うん、おめでとうございます、うん、それでいいんだけどもね、今日いいお天気だからね、うん、こんちはいいお天気でございますなってこう丁寧に頭を下げると、向こうもあ何かこう身構えるからね、うん、いい、こんちはこのお天気でございますってこう入って、そこで受けたまわりますればと入れば、あ何かの工場だなって分かるからね、入っておくれ、うん、受けたまわりますればお宅の若旦那様にお嫁御様がおいでだそうで、おめでとうございます、いずれ長屋からつなぎが参ります、ここのところ大事、つなぎが参りますが、これはそれのほかでございますってんで、これを出すと、あじゃあほかには内緒だよってんで1円もらえるの、分かった、 いい？あの、うん、私が言う通り一度言ってみよう。うん、うん、こんちは結構なお天気でございます。うん、こんちは結構なお天気でございます。そうそうそう、ここだよ。受けたまわりますれば、あそこだ。受けた、はいはいはいはい。何ごまかしてるね。受けたまわりますれば、受けたまわりますれば。お前さん声出しておくれよ。さあ、受けたまわりますれば、受けたまわりますれば。受けたまわりますれば、受けたまわりますれば。お前さんどっかから息持ってるよ。息持ってる。受けたまわりますれば、受けたまわりますれば。こっから持ってんの？ちょっと押せる。受けたまわりますれば、受けたまわりますれば。鼻から持ってるね。まあいい、そこのところはね、工場のことだから言ってもらいたいんだけど、いけないなと思ったら相手の目をじーっと見て、うん、じーっと見て、うわーって言ってごらんね。向こうだってさしてくれるから、そういうもんだよね。うん、ここからいずれお宅の若旦那様にお嫁御様がおいでだそうで、おめでとうございます。あ、お宅の若旦那様に お嫁御様、お嫁御様、なんでおよよよなんだ。何それ、あ、嫁さん来るの、あ、嫁が来るんだ、嫁が来るんだって荒っぽいこと言えないの。だからね、丁寧に言うときは何でも頭におをつけるだろう、ね、お嫁と来るじゃないの、うん、おって言えばいいの、お嫁御様、お嫁御様。まあ、そこまではどうにかお前さんの愛嬌でたどり着いておくれね。ふわふわしてていい、そこまではね。ここからが本番。いずれ長屋からつなぎが参ります。つなぎっていうのは長屋の皆さんが少しずつ出し合って持っていくことなんだけれども、これはつなぎのほかでございますね。ここのところをしっかり言うから、いや他には内緒だよってんで1円もらえるの、半分の50銭山田さんのところ返して50銭でおまんま食べちゃうの、分かったね。他間違えてもいいけど、つなぎだけは覚えてちょうだい。つなぎ、お、つなぎ、あ、さ、覚えた、よかった、お前さん言っておくれね。お腹ペコペコなのお前さん、主だろ、主だろ、薄いのたぶん、主だ、主だってやっしょ。あんなに舌が回るんだったらてめえが言ってやりゃいいじゃんかね。うん、まあお腹空いちゃってかしょうがねえな。1円もらうぞ、1円。うん、んちは、うんちは、うんちは、なんか表でうんちはうんちは言ってるよ。やだね、出ます私が、はいはい、あ、あ、何、ジメさんじゃないか、どうしたの、あ、こんちは、おいおい、こんにちは、え、ちょっと、こんにちは、めんどくさいのことです、はい、こんにちは、ちょっと待って、こんにちは、これいつまでやるの、ちょっとやりに、ちょっと、こんにちは、結構なお天気でございますってのが始まりなんです。ああ、なんだなんだ、あ、改まったことで、はいはいはい、申し訳ない、はいはいはいはいはい、はい、いやー、今日いいお天気になった、よかったよ、本当に。あ、明日はどうです。おお、この分でいくと持つよ。来月あたりどうです、うん、何 お天気が気になるのかい。もうお天気の話よしてもらいますとお前さんが言い出したんだよ。もう、なんよすの、はいはい、お天気よします、はいはいはい、うん、こっから、けどはいはいはいけどはいけどうけどはいはいけどはいはいはいはいはい、受けたかがやす、受けたかがやすれば、受けたかが、わかりません、受けたかが、受けたかがやすれば、うん、しょうそばな、申し訳ない、こっちも刺しますから、落ち着き、落ち着き、受けたまわりますれば、 こうだね。そうそうそうそうそうそう、そうなんです。それからなんて言うんです。お前さんだ。あそう、ああそう、今晩お宅のバカ旦那に。
なんでバカ旦那。
バカ旦那。おうちのせがれに。よかった。おやよ。およよよよ。それは察しがつかないね。カカが来ます。荒っぽいね、それ。ああ、そう、うちのせがれ、嫁来ます。ああ、それで、ここまでふわふわしてていいんです。ここから本番です。おい。よかった。いずれ長屋から来ます。はい。長屋から来ます。何が？何が？なんだっけ？来るんです。うん。長屋の皆さん少しずつ出し合って持ってくるんです。これ何点です？内緒に教えてください。おお、それつなぎだね。つなぎ、そうですよ。もうそんだけ知ってて横着な、なんで。これはそのつなぎの他でございます。ここのところをしっかり言わなきゃいけないんでございます。これはつなぎの他でございます。わかりましたか？じゃあお返しの1円ください。
なんだよおい。
うちのせがれの嫁に、わざわざつなぎのほかで持ってきてくれた。ああ、じめさん、ありがとう、ありがとう。まあね、いや、うちもね、めでたいことだからね。こういったことをつなぎのほかで。あら、じめさん、これアワビだね。アワビなんです。一杯20銭のアワビ。3杯で60銭したんで10銭負けてもらったんでございます。いや、値段を聞いてね。いや、ジメさんね、アワビご覧よ、片貝だよ、片貝。それね、うち婚礼なんだよ。でね、昔からこんなことを聞くよ。磯のアワビの片思い片貝なんてんでね、これね、ちょっと縁起を担ぎたいんだ。うちはどうしても今日だけはね。ジメさん申し訳ない、せっかく持ってきてくれたんだけれども、これは受け取るわけにはいかないね。いかないって、それ受け取ってもらわないと困るんです。なんでお腹空いちゃってんです。お腹空いちゃってどうしようね。お腹空いてどうにもならない。で、花お向こうの山田さんのところで50銭借りたんです。で、この50銭で持ってお祝いの魚買って、こっちでお祝いの口上申し上げるとお返しに1円もらえるんです。もらった1円で半分の50銭山田さんのところに返して、残りの50銭でおまんま食べるんです。受け取ってもらわないと困るんです。お前さんは長生きするよ、長生きする。そらね、そうなんですよ。腹割って話してくれたのは嬉しいけれどもね。今日は縁起を担がしておくれ。ジンベイさん、申し訳ない、これは受け取れません。あ、じゃあ、じゃあ、だな。大将、縁起がいいって言ってたのにね、縁起が良くないって言ってんね。大将、おう、ルイジェ、おう、なんだよ、アワビ持って。向こう行ったんじゃねえのか。向こう行ったんだけどもね、これ、お頭付きじゃねえし、縁起が悪いって、そう、縁起が悪い？なんでよ、アワビ言ったじゃねえか、縁起がいいって。なんて言ったんだよ、人種は。磯のアワビの片思い、片替え。なんだ、んなこと言いやがったのか。しょうがねえな。まあ、そういうことも言うけれども、ジメさん、それね、間違っちゃいねえんだ。本当は縁起がいいんだよ、アワビってな。どうしようかな。1円欲しかった？1円ね。よし、もう1円がね、声になるようなこと言ってやるじゃねえか。な？なるの？覚える？まだ覚えるの？単価切るんだ、単価ね。アワビのことだよね。うんちくあるんだね。もんど引っ掛けられて、もんど引かれるんだ。おめんところじゃ方々から祝いもんてえものが届くだろうってんだ。その祝いもんてえものにはのしってものがついてんな、ジメさん。そののしをそのまんま受け取るか、剥がして受け取るかって、そうもんど引っ掛けるんだ。のしなんてなめでてえもんだろ、そのまんま受け取るって、そういうに違えねえか。そうなったら構わねえな。下駄履いたまんま上がり込んで、ターンってんで、あぐらかいてやれ。下駄履いたまんまあぐらかくてとケツ痛いぞ。何言ってんだよ、ね、そのな、アワビの ね、のしの根本を知るめってんだ。え、のしのポンポン、ポンポンじゃない根本、ね、いい、ジメさん、のしの根本ってなアービだよな。アービの本場ってな、シシュ鳥羽浦でね、そこでもって雨が取ってくんだよ。その雨ったって色の白いのは絵空ごと、本当は潮風に吹かれて真っ黒。その雨がね、海の底ドバーンと深く飛び込んで、息の続く限り潜って岩にへばりついてるアービを引っぺがすってえと、自分の肌にこうペタペタペタペタくっつけて上がってこようってんだね。このアービなんてものはね、女のきめ細やかな肌にしかパッとくっつかねってんだよ、ね、どうだい俺アービーになりてえ。 おなりおなり、ね、そのアービーを釜でもって蒸す、うん、薄葉でもって剥いてね、むしろの上一面に敷く、ゴケ、うん、でいけずヤモメでいけず、仲のいい夫婦が一晩かかってのし上げたものがのしの根本のアービーだ、ね、それを突き消すとは何事だ。1円じゃ安い、5円ぐらいよこせってなこと言ってな、ケツをくるっとまくってな、屁の一つでも引っ掛けてやれ。俺ゆんべっから何にも食ってねえから屁が出ねえんだよ、うん、それに尻まくれねえ事情もあんで。なんでまくれねえ事情ってな、ふんどし洗って締めてねえんだよ。だらしがねえなおい。まあそこまで言ったんだ、もうちょっと覚える。まだ覚えるの。よくね、金でもってね、のーしとしたもんがあるから、これはアービのなんだと聞かれたら、それはアービのむきかけでございと言うんだ。アービのむきかけ、柿でも梨でもリンゴでも皮をむくってえと、のーしというめでてえ字になるじゃねえか。なるほど、芝居の幕屋なんかにあるね、暴れのし、祝いのし、束ねのし、これはアービのなんだと聞かれたら、アービのひもでござい。威勢がいいじゃねえかな。そのな、それぐらいのこと、5円どころじゃねえや。俺が10円にでも張り上がってんだよ。行ってこいと言って、どんどん値が上がるけれども、どんどん難しくなるね、これ。でしょうが。やいこんちくしょう、やいやいこんちくしょう。いやいやいやいや、ジンベエさんなんだ、さっきね、いやそれね、人がいいし、いいんだけど、うち縁起を担ごうってんでアービー持ってきたからね、ちょいとこう小言言っちゃったんだよ。敵討ちに来たねこれ。私出ますよ、負けませんよ。あー来た、なんだい、おお、なんだい、なんだいと、なんだい、おお、来たね、なんだいとは、なんだいとは、なんだい、来たな、こんちしょなんだっけ、忘れてやがる。お前さんの、ああそうだ、さっきはアワビを突き消しやがったな、祝い事だ、受け取れ。ジメイさん、もう一度言うよ、アワビというものは片貝、磯のアワビの片思い、片貝とこう昔から言うね、うちは婚礼、わかるね、婚礼の席は縁起を担ぐものね、これは受け取れません。え、縁起、何が縁起悪いんで、すごい、おめんところじゃ方々から祝い物ってものが届くだろう。祝い物届きますと、それにはのしってものがついてる。お、のし、のし、はいはい、のしついてます。それをそのまんま受け取るか、剥がして受け取るかってんだ。お、そういう問答できたか。なるほど、のし、のし、のしはめでたいもの、めでたいものはそのまんま受け取ります。受け取る。俺が5円になるの知らねえな。5円引くぞ。のしのポンポンを知るべ。のしのポンポン、のしのポンポン、のしのポンポンとはそれいかに、のしのポンポンはアービだぞ。アービの本場ってな、四十飛ばるで、そこで雨が取ってくんだ。ああだって色の白いのは餌がこって潮風に吹かれて真っ黒、その雨が海の底ドボーンと深く飛び込んでな、息の続く限り潜ってんだ。で上がってこなけりゃそれまでだ。なんで、いやいや、上がってくんね。いや、そう、あ、岩にへばりついてるアービをあそこへっぺがしてな、自分の肌にペタペタつけるんだぞ。ほら、アービはな、女のきめ細やかな肌にしかペタッと食いつかねえんだぞ。おめえアービになりてえだろ。まあ俺はなりてんだ。おなり、おなり、おなり。そのな、アービをな、釜でもって蒸すんだ。薄葉でもって剥いてな、 むしろの上一面に敷いてな、ゴケとヤモメがくっつくんだ。そのな、のしのポンポンのアワビをつけすとは何事だ。1円じゃ安い5円ぐらいよこせったらこと言ってここでケツをくるっとまくりっていいけど、今日は事情があってまくらねえ。申し訳ない。なるほど、ジンベエさん、ジンベエさんの言う通りだ。のしの根本はアワビ、アワビのし、のしアワビ。ああ、これはおかしな国、月ぐらいめでたいものですよ。ああ、ありがとう、ありがとう、申し訳ない。この通り、頭下げますよ。これはいただきます。あ、5円まあまあ5円差し上げますよ、せっかくだから、このめでたい日だね。うん、じゃあね、ジンベエさん、一つ聞きたいことがあるんだけどもね。俺は10円になるぞ。じゃあ心して聞きますよ。よくね、金でもってのーしとしたものがあるアワビのね、うん、あれはアワビの何になるかね。あ、のしで、こう、あ、アワビのむきかけでござい。お、アワビのむきかけ、柿でも梨でもリンゴでも皮むくとのーしという字なるの。ほんほん、バナナはならねえ。あ、バナナならないね。あ、そう、あ、むきかけ、あ、芝居の幕屋なんかにあるね、祝いのし、束ねのし、暴れのし、さあ、威勢のいいのし、あれはアワビのなんだい。え、それはアワビの紐でございます。お、アワビの紐、ありがとうございます。ん、今一つもうそんなにない8円に負けとくで、負けなくていいよ。よくね、漢字で書くと杖をついたのしになるんだ。杖つきのしね、うん、漢字で書くと、うん、杖をついたのし、これはアワビのなんだい。え、杖をついたのし、うん、あ、それはアワビのおじいさんでございましょう。
聞いていただきました、隅田川馬石賞でアワビの死というお話でございました。すごいですよね。あの、受けたまわりますればが言えないっていうだけでこれだけこう爆笑をさらうという、まあ、この話は本当にあのね、教わったことをそのまま言って失敗するっていう、もう超基本的な話なんですけど、これやっぱうまくできない人はもうただ地獄の時間が流れるっていうだけになっちゃうんで、一本道なんでね、かなり、まあ、やるのに勇気いるお話で、すごく難しいんですよね。なんかこう、わざと間違えているっていう感じが出すぎちゃうと面白くないし、まあでも、ちゃんと笑えるような失敗にしなきゃいけないしっていうところで受けたまわりますれば、まあ今で言えばね、そんな間違いする人いないよって思うかもしれないですけど、まあやっぱりね、識字率も低くて、初めて耳にしたセリフとかね、言葉っていうのをなかなか言えないみたいな人も、まあ、いますよね。うん。まあ最近だってね、初めて知った言葉なかなか言えないとかね、いっぱいいますけど、受けたまわりますればなかなか言えないという。で、またこう、タイ自体を見たことがないようなね、タイ焼きしか見たことないから、タイ焼きのことタイと思ってるような人ですから、やっぱね、もう今よりも格差もものすごい時代にね、もうこういうね、あの人がいたっていう。で、またなんだろう、他の人がやるとね、この大家さんと、かなり、ね、敵対関係になっちゃうっていうか、もう本当喧嘩みたいになっちゃうんですけど、馬石師匠本当お優しい、人柄で、まあどんなお話もこういう風にしてあげる、仕立てているんですけど、まあ大家さんも、ちょっとまあ楽しんでるみたいな感じのね、いや、そんなに本当に根っから腹立ててないみたいな感じっていうのも、まあなかなか、縁起が悪いから受け取れないだけだよって言って、で、ああ、またなんか敵取りに来たなーなんて言って、みんなで楽しんでる感じっていうのも、まあ演出しているということで、これ馬石師匠のアワビの詩、まあ本当になんかこう聞いてて幸せになるし、こう楽しい感じっていうか、やっぱ畳みかける面白さというかね、まあのしのことよくわからない、アワビのことよくわかんないという人は、まあおのおの調べていただければと思うんですけれども、やっぱりね、落語にもこういうなんか暮らしの知恵みたいなのが知らず知らずのうちに頭に入ってくるようなお話は結構たくさんあってね、面白いですよね。 こっちも察しますからっていうのも面白かったですよね。まあ、とにかく明るい講座、おかみさんのね、女性の表現もとても素敵ですし、枕でお金の価値の話なんかもね、ありましたりとか、まあ本当に、こう、結構ね、念のいった講座なんですけど、まあそれにしても聞いてる方は軽い気持ちで聞けて、まあその理解に必要な情報が本当にポンポンポンと頭の中に、入れられてるだけでこんなにこう楽しくなるもんなんのかっていうことを実感した講座ですね。で、鳥だとちょっとこれ軽いただ笑わせる話になっちゃうんだけど、まあ、鳥前しかも弟弟子が鳥を取る、という中でね、割とシリアスな話やる龍玉師匠でございますから、まあ、その前に、まあ、軽いこういうお話とはいえ結構長い話ですからね、あのこういう引き出しも持ってるっていうのがやっぱ馬関師匠すごいところだなと思いますね。大阪だとね、亡くなった三代目の桂春団治師匠が阿波見年、まあ、上方ですと祝い年というタイトルでしたけれども、これが本当に神がかっていた、記憶ありますけれども、まあね、江戸落語でもこういう人がいらっしゃる、まあ本当にいろんな方がね手掛けているお話ではございますが、馬関師匠、阿波見年大好きでございます。ありがとうございます、聞いていただいた方。メールもう一通お読みしましょうかね。いつも楽しい新しい配信楽しみにしています。つい最近この新しいメール2件で配信しているということを知りました。ずっと言ってるんですけどね、というか今までちゃんと達夫さんの言ってることを聞いてなかった、ごめんなさい。いや、そういう方いらっしゃると思います。実際僕の喋ってる部分は飛ばしてね、落語本編もう出囃子から聞いてるっていう人もたくさんいると思うんで、まだその事実を知らないという人も、まあ、いるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、もしそうじゃなかったら全国で10人ぐらいしか聞いてないポッドキャストなのかもしれませんけれども、こうしてね、まあ、やっぱり自分が興味のないことって基本的に耳に入ってこない時代ですから、目にしない時代だとか、まあ、ですけどちょっとねたまにこう耳に入れていただくと、ああ今そういうことになってたんだっていうのに気づけるかもしれないんで、ありがとうございます。そうなんです、新しい方2件メールいただけると配信です。で、すでに1回メールしたことがある人はぜひね、ハッシュタグしぶらく、カタカナしぶらくでツイートお願いしたいです。全然反響がないんだね、まあ、やってる側も配信してる側も、もうやめようかみたいな話になりますから、ぜひお願いします。これみんなでね、みんなでちょっとずつ苦労しようっていう、そういうコンテンツなんで、みんなちょっとずつ出し合いましょうっていうね、お願いします。今年に入り渋谷落語にスケジュールが合えば伺うようになりました。ありがとうございます。これまでは寄席に行くことが趣味の一つでしたが、渋谷落語では寄席とは違う話が聞けたり、知っている落語家さんもユーロスペースのあの空間で見るとより恍惚として見えます。10月の喋っちゃいなよ、とってもとっても面白かったです。小八さんを目当てに行ったのですが、初めて聞いた台所三章の新作落語、思い出しはクスクスと今でもおかしくなってしまいます。そして11月のスケジュールの滝川小八さんと文菊師匠の二人落語を見つけて、休みが取れるかわからないけど終演後前売りを買いました。無事休みを取れたので楽しみで仕方ありません、ということで、ありがとうございます。お名前はなかったですけれども、この方メールいただいてありがとうございます。最高の番組ですよね、小八文菊なんてね。この方ね、喋っちゃいないよ来てくださったということで、12月は大賞を決める会がございます。12月17日の火�曜日、8時から10時、今お話出たお二人登場です。滝川小八さん、そして台所お三章エントリーでございます。そしてその他、立川寸志さん、立川段吉さん、立川吉祥さんということで、立川サンバガラス登場。まあね、本当はあと立川昌司さんも出る予定だったんですけれども、もうそうするともうジェットストリームアタック以上のね、立川四天王みたいな感じで、二つ目総動員みたいな感じになってたんですけれども、まあ、ここは小八さんお三章を踏ん張りまして、林家彦一師匠も最後年間でねやった落語一席披露します。この回はですね、審査員も入れてですね、年間の創作大賞を決定いたします。昨年は笑福亭右近さんが射止めたわけなんですけれども、その右近さんもね、前の6時から7時の回、右近文蔵という回で登場でございます。まあよろしかったらぜひぜひ皆さん、これ聞いてる方もね、喋っちゃいなよ足を運んでいただけたらなと思います。 その他今月は桂三木助芝浜を聞く会でありますとかね、立川談笑師匠登場、そして日曜日の夜は快楽亭ブラック師匠と古今亭文菊師匠共演ということで、まあ、とにかく、まあ、本当にどの会に来ても楽しめるような番組にしてございます。ぜひぜひ皆さんご来場いただければと思います。といったわけで12月13日の金曜日、第2金曜日から5日間連続10公演です。しぶらくのね、このポッドキャストにも感想を寄せてください。しぶらく @gmail.com までです。しぶらく @gmail.com、ツイッターの方はハッシュタグしぶらく、カタカナでしぶらくでお願いいたしますね。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。